アドビから、ドリームウィーバービギナーズへのメッセージ、ウェブ制作環境を支援するアドビクリエイティブスイート5ということで、アドビシステムズ株式会社の西村真理子さんにご登壇いただきます。ウェブ制作環境を支援してきたドリームウィーバーですが、ウェブデザイナー、デベロッパーに長年ご支持いただいているポイントは一体どこなのか。今回は発売されたばかりのアドビクリエイティブスイートファイルとともに紹介していただきます。それでは西村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。今ディスプレイの検出をしているところです。ちょっとこう特殊なこう裏技をつながないとつながらないということで、ちょっとそれを今やってみました。まずね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。私アドビシステムズ株式会社のフィールドマーケティングマネージャーの、西村真理子と申します。高松はですね、小学校の時にですね、コンピュラさんに来た以来なので、まあ運十年ぶりということで、すごい楽しみにしておりまして、もうすでに、2回うどんを食べているというようなワクワク感でございます。で、私はですね、まあ、20分ほど時間を頂戴いたしまして、アドビから、ドリームウィーバービギナーズの皆様へ、今日いらっしゃる皆様に向けてのメッセージというところをお伝えさせていただきたいと考えております。で、まず、まあ、私アドビシステムズ、まあ、ドリームウィーバーを作っている会社のものなんですけども、そもそもアドビってどのような会社なのと。で、多分皆様によっては、まあ、ドリームウィーバーもしくは PDF、フォトショップなど様々なですね、製品名が出てきたりイメージがあると思います。ただ、まあ、そのような製品を提供している背景にはですね、まあ、我々としましては、まあ、皆様がですね、持ってらっしゃるアイディア、そしてクリエイティブマインドというもの、そして情報をつなげるというところをですね、いかに効率よく、しかもクオリティ高く、提供していくかというところを、製品、そして、ソリューション、サービスで提供している会社となっております。で、まあ、我々の、ミッションステートメントと言ってるんですけども、まあ、アドビシステムズは人とアイディア、人と情報の関わりを変革するというところをサポートしている会社でございます。で、まあ、ここにありますように皆様がですね、何か持った時には、例えば左上のところにあります、これはあれですね、コカ・コーラの缶ですね、このようなプロダクトになったり、モバイル向けのコンテンツ作ったり、アニメーション作ったり、もちろんウェブサイトを作ったりというようなところを、手助けするような会社でございます。で、まあ、そのアドビが提供する価値というところでですね、ものづくりというところもあるのですが、結構ですね、最近広範囲にわたって制作だけではなく、制作をデリバーする、まあ、サーバーサイトですね、まあ、ビジネス向けのところと、そして、まあ、作りっぱなしのウェブサイトじゃいけません、それをですね、ちゃんと解析して、分析をして、さらに良いものを作りましょうという最適化というところもですね、オムニチャという会社と一緒になったことによって提供できるようになっております。ただ、まあ、ここにいらっしゃる皆さんも、そして私自身もですね、やっぱり肝になるのは、いかにいいものを効率よく作るかというところとなっております。ここが肝というところで、制作のところ。で、この肝のところを支えるためにですね、我々といたしましては、まあ、クリエイティブプロの皆様のために、クリエイティブスイートという製品群を提供させていただいております。で、まあ、最新版はですね、まあ、このようなこう5ということで CS5 となっているんですけれども、まあ、そのクリエイティブプロ、ものづくりという中でも、まあ、アドビといたしましては、デザイン、ウェブ、ビデオ、プリント、全てのクリエイティブのプロの方々に、というものをお届けしたいというふうに考えています。でドドーンと出てまいりましたけれども、これ、まあ、本当にですね、上位レベルのものといいますか、そのデザイン、ウェブ、ビデオ、プリント全てを、マスターする方向けのマスターコレクションと、あとですね、まあ、デザイン、プリント向けの、デザインスイートというものがございます。そしてビデオ向けのパッケージ、スイートというのはパッケージですね、パッケージというものもございます。で、やはりですね、今日ドリームウィーバービギナーズと ということで、やっぱウェブの制作に非常に興味があるという方にはですね、まあ、我々といたしましては、そのウェブ、モバイル制作向けのウェブプレミアムというものがですね、ちょっと皆様の、制作環境、もしくは今から作りたいクリエイティブマインドのお助けになるのではないかなというふうに考えています。で、こちら、まあ、どのような製品が入っているかといいますと、まあ、全部、読み上げてしまうとあれなんですけれども、まあ、写真とかイラスト、そしてまあグラフィック、ウェブの中にもそういう中、グラフィックとか写真とかありますよね。それを作るためのフォトショップやイラストレーター、そして、ドリームイバーで、ウェブサイトを作る、もしくはですね、まあ、フラッシュというようなコンテンツを作られる方も、まあ、バナーとかフラッシュビデオでいらっしゃると思います。そのような方向けのフラッシュ制作ツールもあり、まあ、本当にですね、ウェブのプロの方々が作りたいツールというものが全て含まれているのがこのパッケージとなっております。まあ、ここまではもう大きな概要ですね。で、まあ、この概要の中でどのような皆様をお助けするかといいますと、まあ、ウェブ制作のワークフロー、我々が考えているものですけれども、ちょっと後ろ読みにくかったら申し訳ありません。我々ですね、まあ大きく分けて、まあ、制作からそれをデリバーする配布というふうに考えております。でその中で、まあ、プロダクトデザイン、プロトタイプデザイン、そしてそれをまず、まあ、クライアントもしくはチーム内で、プロトタイプデザインを作った後にレビューをし、実際に開発に入る。で開発に入った後もですね、実際にこう検証をして、それを実際にこう配信する。でメンテナンスをする。でまあもうさらにですね、最適化するというようなワークフローを、提供しているんですけども、見てください、この中でですね、この工程の中で一番多分丸が多くついているのがこのドリームイバーというところで、アドビのですね、推奨するウェブ制作ではドリームイバーが非常に肝になるというところが、皆様にもご確認いただけると思います。でじゃじゃんと、これがですね、最新版のドリームイバーとなっております。でちょっとここでお聞きしたいんですが、まあ、先ほど高野さんの質問でドリームイーバーちょっと、初心者であるという方も多かったのですが、 CS5 のドリームイーバーをすでにお持ちの方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。挙手いただけますか。 ありがとうございます。会場全体のまた約1割2割ですかね。ありがとうございます。では、まあ、前のバージョン、まあ、別にバージョン問いません、バージョンは問わず、ドリームイーバーをお持ちの方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。そうなるともうほぼ、その先ほどの CS5 以外というような形ですね。ありがとうございます。ということは、まあここにいらっしゃる方はドリームイーバー最新版か、もしくは、何らかのバージョンを持っていらっしゃるということで、ありがとうございます。で、まあ、このドリームイーバーでは皆さんもご存知だと思うんですが、まあ、標準ベースのウェブサイトとアプリケーションを簡単かつ効率的にデザイン開発可能でですね、まあそのアドビの今の宣伝文句だけ話をしててもちょっと面白くないと思ったんで、ちょっと今日はですね、アドビの中ではドリームイーバーがどのように解説されているのかということを、ちょっとですね、アドビ US のセールス向けの e ラーニングコンテンツより取ってまいりました。まあ、我々が考えているドリームイーバーはどのようなツールか。ドリームイーバー、ウェブページの作成と管理に使うソフトウェアです。まあ多分皆さんこう納得、おさらい、もしくは新しい発見があるかもしれない、ちょっと聞いてくださいね。で視覚的に確認、デザインベースということですね、もしくはコードベースでウェブページを開発できる、ふむふむ、はい、あと文字、写真やイラストなどでイメージ、ビデオ、ハイパーリンクが追加できます。で、アドビの、まあ、セールス向けの e ラーニングビデオだと、ここではフォトショップ、イラストレーターと、まあ、そういうようなこう製品名も出てくるんですが、とにかくですね、あらゆる、グラフィック、もしくはそのリンクなどの情報も追加できます。さらにまあ、すでに、プレビルド製品の中に含まれている、JavaScript をビヘイビアという形で呼び込むこともできる、もしくは、まあ、最新版新しいバージョンをお持ちの方はスプライというようなビジェットなどもお使いいただけると。で CSS ドキュメントを作成できる、ウェブサイト全体のサイト管理が行える、複数あるブラウザのチェック、サイトの検証ができる、ウェブサイトのサーバーへのアップロード同期も行えますということでですね、アドビのそのセールス向けの e ラーニングビデオが最初にこのように出てきて、まあ、とにかくもうウェブ制作に必要な機能が全部揃っているというものがドリームイーバーというような、内部資料として、このような情報がございます。で、まあ、そのようなドリームイーバーなんですけれども、生みの親というのがですね、このような方です。海の向こうのケビン・リンチさんという方なんですが、こちら、97年に生まれたものなんですが、現在でもですね、彼はですね、アドビの CTO CTO というのはチーフテクニカルオフィサーということで、技術を司る、トップの方です。今のアドビの、技術のトップの人が実はドリームウィーバーを生んだというような実は驚きのことがあるんですけども、1997年にドリームウィーバー生まれました。で、その、生まれた背景といいますのはですね、まあ、ユーザーの声を聞き、ユーザーのスタイルに合わせた HTML コーディング環境を提供するということで、まあ、その時はマクロメディアという会社だったんですけれども、マクロメディアでですね、世界最強の HTML、CSS の、コーディング環境を提供すると考えた時に、10名のですね、非常に、何でしょう、世の中でこう活躍されているHTML の開発者をですね、マクロメディア、当時のまあアドビの前身ですね、のオフィスに呼んでご意見をいただいて、そのユーザー10人それぞれがですね、納得いくスタイル開発環境というものを突き詰めたのがドリームウィーバーです。で、この姿勢はですね、今でも残っておりまして、我々がまあ製品開発するときには常にユーザーの声を聞いて、でどのような方もまあ 100% ではなくても、その聞いた方々が合格点を出せるようなツールを作るというのが今でも引き継がれております。で、まあ、このような形で生まれた、ドリームウィーバーなんですけれども、先ほど未だにこの方が、まあ、アドビのチーフテクニカルオフィサー、まあ、技術のトップというふうに申しました。ということでですね、これから先の未来もですね、ドリームウィーバーで、何でしょう、ドリームウィーバーがウェブの世界を引っ張っていくということで、2010年、これはですね、5月に行われました Google I.O. という Google のカンファレンスで発表したことなんですけれども、まあ、次世代ウェブ標準言語の、まあ、HTML5、CSS3 などを聞きになったことあると思います。そのような、まあ、新しいウェブ標準言語でも最高のツールを提供すると。というふうに言っております。なので、まあ、生まれた時からの設計思想、ユーザーの声を聞いて、ウェブ標準で開発しやすいスタイルというものを今までも、そしてこれからも引き継いでいくのが、ドリームウィーバーというふうにですね、まあ、我々も信じてますし、そのチーフテクニカルオフィサーも、宣言して進めていっております。ですので、ここから先何年かもぜひですね、安心して使っていただけるのではないかなと考えています。さて、まあ、ここでですね、まあ、過去未来というふうに話をしたので、まあ、せっかくこのようなですね、CSS ナイトビギナーズということで、来ていただいた皆様にですね、ちょっとこぼれ話といたしまして、ドリームウィーバートリビアというものを持ってまいりました。結構これへーって言われるようなネタではないかなと思うので、ぜひお持ち帰りいただくか、また職場の皆様とですね、話していただければと思います。その1、ドリームウィーバーはもともとコードネームでした。ドリーム、夢を紡ぐものということで、まあ、ドリームは夢ですね。で、ウィーバーは紡ぐもの、糸紡ぎとかいう意味です。ということで、まあ、HTML コードを書くことによって夢を紡いでいこう、素敵なウェブサイトを作っていこうというような、製品名というかコードネームでした。ただですね、非常になんかロマンチックないい名前じゃないですか。ですので、あまりにも良いネーミングだったので正式名称にこれをしてしまったんですね。実はコードネームだったので、後付けで、まあ、製品を開発する上で必ずコードネームというものが必要になりますので、なんとコードネームの方を後付けで付けました。それがチャップリンというコードネームとなっております。ということでですね、まあ、このような形で、実は、ドリームウィーバーというのはコードネームだった。ただコードネームが良くなりすぎてしまったので製品名になったというような、トリビアがあります。ちょっと行ってみて、もう実はしてたよって方実はいらっしゃいますか。はい、よかった。だからちょっと平易なネタですよね。で、もう一つちなみに言いますと、アドビのオフィスの方はですね、コードネームを会議室にするというような文化がありまして、まあ、アメリカの方なんですけども、アメリカの方でミーティングすると、まあ、チャップリンでミーティングしようよとか、あとコルトレーンで、ミーティングしようよというような形でですね、コードネームで会議室に入ってきます。で、まあ、ここに書いてないんですけど、もう一つ、まあ、トリビア的なネタといたしましては、ドリームウィーバーはですね、ほぼ、まあ、マクロメディアの時からですね含めて、コードネームを、ミュージシャンの名前で、統一しています。で、ジャズミュージシャンで、セロニアス・モンクとかコルトレーンとか、あとはですね、最近ですと、ガンザン・ローゼとかそこら辺とかも含まれてくるんですけども、まあ、ミュージシャンの、コードネームを使うことが多いです。はい、それでですね、次に行きましょう。これを知っているとドリームウィーバーズになれるその2というトリビアといたしまして、なんとドリームウィーバーはですね、アドビ製品で、唯一製品名の読み方についてテクニカルノートがリリースされております。 というのも、皆さんいきなりドリームウィーバーというふうにですね、英語で見るとドリームウェーバーとかなんて読むのと多分思われると思います。結構うなずかれている方も多いと思うんですが、まあ、そのようなご意見がありまして、テクニカルノートを出させていただきました。でしかもそのテクニカルノートに書かれているのが、店頭にお買い求めいただく際やお仲間内で話せる場合は声高にドリームウィーバーと読んでいただければと書いております。声高に叫ばなければいけないというところ、なかなか面白いところなんですが、ちゃんとですね、ここのテックノート、テクニカルノートはテックノートというんですけども、テックノートとして記載されております。なんとテックノート、はい、ありますね。で他にも、まあ、ドリームウィーバーの、まあ、由来というところもありますし、ここですね、よく呼ばれるドリームウェーバーは残念ながら正式な呼び方ではありません。店頭でお買い求めいただく際やお仲間内でお話しされる場合は声高にドリームウィーバーと呼んでいただければ幸いですということで、ぜひ本日ですね、帰る際には、帰るまでには3回ぐらいドリームウィーバーと言っていただければ間違いなく、ドリームウィーバーと覚えていただけるんじゃないかなと。また、もしくはですね、職場の皆様でですね、ドリームウェーバーという方がいらっしゃいましたら、さらっとこのリンクを送ってあげて、間違ってるよというふうにご指摘いただければと思っております。で、ドリームウィーバーとはどのようなツール、ちょっとおさらいですね、先ほど一緒に見ました。で確かにそうなんですけども、まあ、私はですね、まあ、マクロメディアも含めて2005年から、まあ、この、まあ、マクロメディアとアドビで、マーケティングをやってるんですが、最初にドリームウィーバーに会ったのは97年、8年、本当にドリームウィーバーができた時なんですね。で、まあ、私自身が開発するというよりも、まあ、友達なんかこうふざけながらウェブサイト、ウェブページ、ホームページを作ってる時だったんですけど、やっぱそこで一番感動したのはここでした。視覚的に確認、もしくはコードベースで開発できるというところがですね、やっぱり画期的だなというふうに考えて思いました。でもう皆さん、お使いの方が多いと思うので、まあ、お借りだと思うんですけど、まあ、それどこ行ってるかと言いますと、まあ、CS、3以前の方だとおっと思われるかもしれないんですが、まあ、ここに今まで通りのデザイン、コード、分割ビューとありまして、まあ、CS4 からはですね、縦にもコードと、デザインビューが割れるようになっているということで、まあ、デザインアプローチでいくか、コードアプローチでいくか、もしくはどちらも確認しながらいくかというところがですね、やっぱドリームウィーバーの強いところではないかなと考えております。で、考えました。なんか高松のうどんとドリームウィーバー似てんじゃないかなというふうに考えました。それなぜかと言いますと、手打ちもよし、コードビューでもいいです、あと見た目重視もよしということで、デザインビューで入ってもいいし、これ昨日食べたんですけどすごい美味しかったですね、釜玉、ああ美味しそうと思って、高野さんが食べたのを今度食べようと考えている、そのような見た目から、アプローチするのもよし。でどちらもですね、見た目重視でもコード重視でも、お客様もしくはですね、提供する側に喜んでいただけるということで、まあ、このような形でですね、花房さんのようないい笑顔をユーザーさんに提供できる、いいウェブサイトが作れるのがドリームウィーバーではないかというふうに考えました。写真ありがとうございます。ぜひでですね、もう皆様ドリームウィーバーお使いだと思いますが、夢を紡いできていてほしいと思います。でちょっとビジネスになってしまったんですけども、ここでお伝えしたいことというのはですね、まず左ですね、ドリームウィーバーはウェブサイトにアップするときに、まあ、Fireworks、Photoshop、Illustrator のようなデザインアセットも取り込むこともできますし、もちろんフラッシュコンテンツも取り込めます。でこれから例えば電子書籍というところがですね、皆様結構注目されていると思います。その時には、まあ、インデザインという我々の、書籍向けの、レイアウトツールからですね、ドリームウィーバー書き出しというものが行います。もしくは EPUB 書き出しという形で、あとドリームウィーバーに持っていて整形できますので、電子書籍というところを実際にこうインデザインから引き継いで書き出すところもドリームウィーバーに役立つだろうと。あと、まあ、フラッシュビルダー、あんま馴染みないかもしれないんですけど、まあ、フレックスビルダーと言われたものです。実はこれもですね、まあ、もうすでにバージョン4になっているんですが、トリビューネでですね、実はドリームウィーバーと同じチームが作っていて、同じような設計コードで、こっちはウェブ標準で、フラッシュビルダーは、フラッシュ向けというような同じ設計思想だったので、まあ、例えばこれからフラッシュビルダーに行く方もドリームウィーバーを使っていれば入るんです。あと更新もコントリビュートがあって OK ですし、あとこれちょっとすいません、親切じゃないですね、ブラウザーラボというようなオンラインのサービスがあるのですが、こちらを使っていただきますと、まあ、ブラウザーの検証、さまざまな OS と、バージョンの違いというところをですね、検証できるということ。また、ここも重要ですね。本日もお話がありますけれども、まあ、ジムドさんのようなですね、はじめとする既存のサービスとの連携もできる。さらにさらに、まあ、例えば、 その本当未来の話までいっちゃってますけども、まあ、HTML5 パッドというようなプラグインがもうすでにリリースされておりますが、こちらを利用するとウェブサイトだけではなくマルチデバイス向けにもコンテンツが提供できるんだということで、どんどん夢が広がっていくのがドリームイーバーになっております。はい、以上がですね、まあ、私の方の最初のセッションでした。どうもありがとうございます。で、一応ツイッターもやっておりまして、マリルームという名前でやっておりますので、もうフォローもいただければなと考えております。以上、どうもありがとうございました。